こんにちは、中谷明宏です。いろんな経営者から相談って、こういう相談いただきました。相談に乗ってくださいって言われて、相談に乗ってアドバイスしたら、なんかいまいちな顔をされたと。話を聞いてくれないって。
難しいでしょ。
相談に乗ってくださいって言って、で、相談に乗られた側っていうのはね、頑張るわけですよ。ここが上司の出番、リーダーの出番、経営者の出番と思って、あ、それはさ、こうすればいいんだよって。僕が体験した時はね、こうだったね、みたいな。で、よっしゃと思って、よかれと思ってやってることが、実は全部裏返しだったっていうのが、これが痛いよね。で、まず大事なこと。相談に乗るときは、聞き方。相手になりきって聞くっていうことが大事なんですよ。自分として聞いちゃいけないですよ。だから、例えば社員から、部下から相談がある。これ、クライアントさんからも同じで、クライアントさんから相談がある、お客さんから相談がある、部下から相談がある。っていう時に、どうしても、私として聞いちゃうんだよね。一企業の社長として、相談に乗られた専門企業である社長として、相手の話を聞いちゃうんだよね。そうするとね、それ、素人がよくやる間違いなんだよね。素人あるあるなんだよね。って言って、で、こうしなくちゃいけないんですよって。それってこうやれば簡単なんですよ。って言い方をしちゃうと、相手は、あ、なんかこの人って上から目線？それから、一番困ってるのは、アドバイスしてるのに説教されたって言われてる。最近の若いやつはアドバイス、説教って言うんで、あいつは損するよ、みたいな。ところが違うんだよ。相手側はなんで悩んでるかっていうと、自分の価値観の中で悩んでるから、一回その悩んでることを追体験しないといけないんですよ。で、どうしてもね、客観で聞いちゃうんだよね。相談って一回主観で聞いて共感していくことが大事だから、そのために追体験、とにかく素人だったら素人になりきって追体験していかないといけないんだよ。だから、クラブのママでナンバーワンだったママさんって成功しないって言われてるんですよ。なんでかっていうと、ナンバーワンの人っていうのは、そのお店に30人いたら3人ぐらいの感覚なんですよ。残り27人は、ナンバーワンじゃなくヘルプに回っていた、売り上げが上がらなかった、お客さんがつかなかった子の悩みは、ナンバーワンの人わからないんだよね。そんなのこうしたらいいじゃないの。これ、野球の名選手が監督になってしくじるっていうパターンだ。それってこうすりゃいいじゃんって。同じ。だから、数学できる人が、それ簡単じゃんって。こうすりゃいいんだよって言って。で、数学ができる人の教え方って、超絶技巧を使うんだよね。数学が好きだから。1から10まで足すときに、それ1と10を先足して、それを5かけて半分で割ればいいんだよって。超絶技巧は得意なんだよ。だからそれは面白いと思ってるから。ところが、それってできない人には、皆目わけがわからないんだよね。折り返すって何みたいな。英語はできる人もそうなんだよ。英語はできる人も教えるときに必ず例外から教えるんだよね。で、それを知ってることが、すごい英語は知ってるっていうことなんだけど、英語を切り捨てるっていうことがいけないって。これは教えるときにアドバイスで大事なこと。まず相手になりきって聞く。そして今度アドバイスするとき。アドバイスするときはね、もうこれはプロとして教えてるいいだろうって。ダメなんですよ。ダメなんですよ。中立。聞く側は素人。教える側がプロ。プロが素人に教えるとき、何言ってるかわからないんだよ。言葉一つがもうわからないですよ。だから中立的な通訳者であることが必要になるんですよ。これ、プロの人はよくこう言うんですよ。これって分かりにくいんだよね。これね、素人でも分かる言葉で言うと、こういうことなんですよって、通訳にならないといけない。だから、自分はプロだけど、プロで喋ったことを、もう一人通訳の自分がいて、これってこういうことなんだよねって分かりやすく言うと。で、もう、この辺聞き流していいからって、2割の例外は捨てて、8割の通訳で基本の大事なこと、これだけ聞けばいいんじゃないのっていう。通訳側っていうことは、つまり、聞き手側の立場になってるということ。つまり、日本語の通訳をしてくれる人って、英語サイドじゃないんだよ。日本語サイドに立ってくれないと。 うん。アドバイスは、自分は英語がわからない人に英語でやってるっていうぐらいの認識でいないといけない。うん。目の前にいる人は、向かい合わせの人じゃなくて、自分の側に立ってくれている人だっていうことが分かってくるって。で、アドバイスの仕方が、アドバイザーなのかトランスレーターなのかっていうので変わってくる。うん。もう一つは、相手の話を質問が出てきたんで、こういうことで困ってるんですけどって、大体ね、よくわからないんですよ。なぜかっていうと、相手はもう混乱してるんです。困ってる事態って。で、その中にはね、事実と感情がないまぜになっている。うん。それから不安が。で、嫌な予感。これまだ起こってないことなのに、これも入っている。うん。だから、で、しかもね、悩んでることが、一つのテーマじゃなくて複数混じってくることがあるんだよ。これも困っている、これも困っている、これも困っているがね、一つになって困ってるんですって、どうしたらいいんでしょうって、出てくる話がね、あっち行きこっち行きするんです。そうすると、聞いてる側のアドバイス、相談された側って、ちょ待って、一回整理しようかって。うん、つまり、待って、今説明から始まってるけど、質問先に言ってって。質問先に言って、そっから説明聞くから。気持ちは分からないでもない。疲れるからね。どこ集中できるの？質問は何なのかっていうの。最初に質問を一言で言ってって。で、ま、なんか話し合うと、またね、説明が始まるんでね。うん。ちょっと、待って。また説明が始まった。質問を紙に書いてって。うん。これをやると聞いてくれないって。話してる側は、この質問のタイミングは、絶対相手が話し終わって、一息つく瞬間があるから。ブレスじゃない。ブレスはまだ相手の続いてる。一息する瞬間。つまりこれは、クラシックの音楽で言うと、一つの演奏が終わるまで待つ。クラシックの演奏が拍手をしていいのは、演奏が終わってからってのね。今、ブレスのところで拍手しちゃダメだから。というぐらい、結構力量を要するっていうのが、このアドバイスで。知識はあっても、アドバイスが下手な人。技術があってもアドバイスが下手な人がいるから、相談の乗り力っていうのは、この最後まで話を聞ける。うん。最後まで話を聞けるっていうのは何でかっていうと、最初のところは思うんですよ。相手の話になりきってるとね、聞けるんです。自分が客観にいるからイライラしちゃうんです。なんでこんなところでぐずぐず言ってんだと、簡単だろう、みたいな。で、もう一つは、相手の話を必ず特殊事例として聞く。聞いてる側ってね、なんかこういうことで困ってるんですよねって、結構特殊かもしれないんですけどって言って、あ、よくあるタイプ。君いうのは、あ、必ずみんなそれ悩むんだよって。うん、同じ。うん、大丈夫って言って、みんな悩んでるからって。誰もが通ってきた道だからって。いうふうに言われちゃうとね、ちょっと喋ってる側がね、なんかこう枠組みに入れられた、選択肢に入れられた寂しさが生まれるんですよ。うん。じゃないんですよ。話す側は自分のは特殊事例だと思ってるから、聞き手は、それはだいぶレアなケースだねって聞いてあげると、話してる側は、あ、やっと分かってくれる人が出た。
あ、でもその方が嬉しいです
ね。嬉しいよね。あ、よくあるんだよって言われるのと、あ、これね、弁護すると、アドバイスしてる側弁護するとね、僕、これが中間で立ってるんだけど、アドバイスしてる側はね、安心させようと思って、よくのパターンなんだよって言うんだよ。安心させようと思ってんだよ。ところが話してる側からすると、それよくあるパターンなんだよ。8割の人が体験するんだよ、みたいなこと言われちゃうとね、なんか聞いてくれてない。早く枠組みに入れられたって。うん。診察に行って、風邪ですねって言われると、お年ですねって言われるのと、同じぐらいがっかりするって。だから常に、相手の話が特殊事例。なぜならば、その人は1分の1なんだよ。常に100分の100じゃなくて1分の1で聞いてるわけだから、特殊事例として聞いてあげないといけない。相談に乗って、してくださいって、相談していいですかっていう時はね、すごいチャンスだから、このチャンスが、もう、すごい、自分のことを信頼してくれるか、ああ、この人に聞いてもダメだと思われるかの、瀬戸際に立ってるっていう。大事だということなんですね。ということで中谷明でした。